This broadcast is made by cinema podcaster Fuji Walker at Cinemana Himitsu.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第15回です。3月3日に行われた第40回日本アカデミー賞にて、庵野秀明監督の映画シン・ゴジラが作品賞、監督賞、編集賞、録音賞、照明賞、撮影賞、美術賞の7部門で最優秀賞を受賞。見事7冠を達成しましたね。発表から約2週間ほど経っていますが、あまりにも嬉しかったので、今回はその話題を少しだけ。このポッドキャストでも第2回に紹介させていただいたシン・ゴジラの受賞に、一ゴジラファンとして誠に喜ばしいニュースだと感じました。おめでとうございます。日本テレビ金曜ロードショーの枠でのテレビ放送を固唾を飲んで見守ってましたが、従来のゴジラ映画はシン・ゴジラのように政治的な状況や社会の混乱を描くのに重きを置いたりはしていない、いわゆるファミリー向け映画。本来は賞レースに参加するような映画ではなく、あくまでも消費される娯楽映画。この機会を逃すと、ゴジラ映画が日本アカデミー賞にノミネートされる機会なんてそうそうないだろうと感じていただけに、ほんと手に汗握るとはまさにこのこと。基本的に邦画を見ないので、他の候補作が面白かったのかどうかはわかりませんが、特撮映画、怪獣映画といういわゆるジャンル映画でも面白いものを作ればちゃんと評価してくれるんだというのがファンとしては嬉しいです。そして興味深いのは、今回のシン・ゴジラ技術系の賞を軒並み受賞していますが、中でも撮影賞に驚きました。シン・ゴジラっていわゆる映画用のカメラだけでなく、 iPhone などのスマートフォンのカメラで撮影した映像も使用しているんですよね。今回の撮影賞はこういった意欲的な取り組みが評価されたということでしょうか。いわゆる安定感のある業務用カメラで、どっしりとした落ち着いた絵作りを行っているものがいい映画で、 iPhone で撮るなんて邪道なんて考えはもう古いんですね。場面に合わせてカメラレンズを選択するという話はよく聞きますが、今は場面に合わせてカメラ自体も自由に選択するもの。グッとくるショットが撮れるなら、業務用だろうが iPhone だろうが関係ない。それが今現在の映画というのが、シン・ゴジラの撮影賞受賞から感じたことです。次はガメラに期待かな、との思いを込めて、さあシネマの秘密、第15回始めます。今回紹介したい映画はララランド。年を取ってしまったせいなのか、元からなのか、失礼な話ですが、俳優さんの顔の見分けが結構つかないんですね。トム・クルーズやブルース・ウィリス、ウィル・スミスみたいに昔から活躍している俳優さんなら問題ないんだけど、例えばザック・エフロンとロバート・パティンソン、アシュトン・カッチャーなどは、彼らのアイドル的人気もあってか、どれが誰だったかごっちゃになってます。ベネディクト・カンバーバッチとエディ・レッドメインもそうですね。頭の中のイギリスの若手俳優カテゴリーでごっちゃになってます。こういったどれが誰だったか区別がつかないハリウッドの若手女優に、アマンダ・セイフライド、ミラ・クニス、そしてエマ・ストーンがいます。彼女らは目が特徴的なハリウッド女優ですね。セス・マクファーレンのコメディテッドでアマンダ・セイフライドがロード・オブ・ザ・リングのゴラムに似てると言われる場面がありましたが、いわゆるゴラム系女優の区別がつかない、結構ダメですね。ゾンビランドのヒロインはミラ・クニス、 タイムのヒロインはミラクニス。ブラックスワンのライバルはミラクニス。これは正解かな。そんな見分けがついてない女優であるエマ・ストーンがアカデミー主演女優賞に輝いた映画が本作。ちなみに主演のライアン・ゴズリングとライアン・レイノルズの区別も結構曖昧です。そして僕が今回見たララランドは劇場の客席の6割7割が埋まり、うち8割9割が女性客という、公開から2週間後なのにお客さん入ってるし女子率高いなと感じました。お話はこんな感じ。舞台はロサンゼルス。女優を目指すミアとジャズピアニストであるセブが恋に落ち、互いの夢を実現するため奮闘するも、何もかも手に入れることなんてできるはずもなく、といった感じ。本作ララランド、映画としての評価は第89回アカデミー賞最多ノミネートということからもわかるように大絶賛の嵐。こうなるとあのジェームス・キャメロンの映画タイタニックでもそうでしたが、言うほど面白いか、描写がおかしないかという否定意見が湧き上がってくるわけで、人によってはダサ作とまで言い切ったいと賛否両論。ララランドをめぐって論争が巻き起こっていますね。これは結構な数の人が見ているということの証でもありますよね。ロジャー・コーマン大先生が制作した映画にアタック・オブ・ザ・フィフティ・フィート・チアリーダーという作品がありますが、過去作妖怪巨大女へのオマージュでしかない。主演のジェナ・シムズがチアリーダーを演じているが、チアリーディングの単純な技しか披露しない。そもそも巨人が登場する映画のはずなのに大暴れする場面が少なすぎるなど、内容をめぐって論争なんて起きたりしませんでした。それは見てる人の絶対数が少ないから賛否両論起きない。論争が起きることからもララランドが注目作なのは確かですね。個人的には冒頭、映画の始まり、シネマスコープのロゴが出た瞬間、テンションが爆上げです。シネマスコープはハリウッドが昔採用していたスクリーンサイズですね。どういったサイズかといえば、地上波デジタル放送が始まるまでのテレビサイズは4:3、現在の横長のテレビのサイズは16:9、シネマスコープは確か 2:5:1、現在のテレビより横にぐんと広いスクリーンサイズというわけです。そしてこれってひょっとしてフィルム撮影なの？と思った瞬間、ロサンゼルスの高速道路がスクリーンに映し出され、カーステレオのチューニング音が流れます。楽譜に本物の大砲と指定されていることでも有名なチャイコフスキーの1812年序曲がワンフレーズ流れ、渋滞中の車から人々が降り1曲目に突入。歌う無名の人々が身にまとうのは赤、青、黄色、オレンジ、緑と原色コーデ。あ、これはミシェル・ゴンドリーがアパレルブランドであるギャップのコマーシャルで引用した往年のミュージカルの雰囲気だと感じながらも、やたらカメラが流れるように動くし、カットを割っていない。一曲丸ごと長回し、クラシカルでありながら今風にアップデートされている。そしてタイトルがドン、ララランド。これはすごい映画に出会ったよと冒頭から心を持っていかれました。映画の内容自体は言ってしまえばありきたりなラブストーリーですよ。往年の名画で言えばカサブランカなんかと変わりはないけど、何でしょうね、主人公カップル以外はエキストラ扱い、顔もさらっとしか映らない。この映画は二人だけの世界なんですと割り切った演出のせいか、我々観客は主人公カップルが感じる愛することの素晴らしさと後悔、そういった濃密な時間を追体験できます。ちなみにタイトルのララランドはロサンゼルスを指す言葉だそうで、現実を見ず夢見がちな人が住んでいるという意味を含んでいるようです。日本でいうところのダサイ玉やうどん県、群馬、大阪民国みたいな 別称のニュアンスなんでしょうね。海外の映画情報サイトである IMDB によれば、本作ララランドで使用したカメラはパナビジョンだそうで、つまりフィルムで撮影してるわけですね。そこに驚くんですよ。それはどういうことかといえば、パーティー後、主人公カップルが駐車した車を探す場面、坂の上、高台からロサンゼルスの街並みを見下ろすロケーション、時は夕暮れ、薄暗い日没の明かりと伝統の明かりの下、二人は恋の始まりを歌い上げるわけなんですが、この場面はマジックアワーに撮影してますよね。マジックアワーは撮影用語で、日没後の薄明かりの時間帯にカメラを回せば、まるで魔法のような映像が撮れることを指すわけですね。ちなみに、三谷幸喜が撮った映画マジックアワーでは、誰にでも人生の中で光り輝く瞬間があるという意味でマジックアワーの言葉を使用していましたが、本作ララランドはまさにそうで、主人公カップルの互いの人生にとって光り輝く瞬間、その始まりを告げる場面をマジックアワーによって盛り上げています。ただこれ、前述したようにフィルムでの撮影です。ましてや二人が歌うミュージカルパート、二人はタップシューズに履き替えダンスし、それを捉えるためカメラは上や下に移動、そしてカットを割らない長回しなわけです。よくやったな。そりゃアカデミー賞で撮影賞取るよ。一日に一時間も撮れない、日によっては下手すら数分しかマジックアワーを狙えない、それを撮り直しの効かないフィルムで狙う。これ失敗すれば、同じようにマジックアワーを執拗に狙ったマイケル・チミノ監督の映画天国の門のように制作会社を潰すことになる。リスクしかない挑戦ですよ。よくやったな。そこにまず驚くし、マジックアワーを使用したミュージカル場面がこの恋の始まりを告げる場面だけではないということ。他にも何曲かマジックアワーで撮っていて、さらに驚かされます。ほんとこれはすごい。監督のデイミアン・チャゼルはまだ30代前半だそうですが、若さゆえの挑戦って感じもします。ここでちょっと小ネタを。劇中、主人公のジャズピアニストであるセブがピアノの練習に使うレコードはセロニアス・モンクのレコード。曲のタイトルはジャパニーズ・フォーク・ソングとクレジットされていたので、ちょっと調べてしまいましたよ。これ何の曲かというと、滝廉太郎の工場の月だそうです。小学校の時、授業でリコーダー吹いてましたよ。さすがジャズと言うべきなのか、セロニアス・モンクのアレンジがすごすぎて工場の月だと分かりませんでしたよ。というわけで、本作おすすめです。
Podcast Cinemano, He Me Too. Woki e Teg no Kum So Ya, Go E Ken, Domata She War, iTunes Store No, Review. CSAP Blog No, Comment, Tumblr No, Mail Form, Twitter Account, at Cinema No, Himitsu Ma De, O Ne Ga Ishi Mas.
こんな感じでララランド紹介させていただいたんですが、どうでしょうと締めてもいいんですが、やっぱりちょっと話したいのがラスト10分の演出ですね。まさに圧巻というべき切ない、文字通りクライマックスになってるわけですが、ネタバレを避けたいので詳しくは言及しません。しかし気になったのが、過去の恋愛について男性はフォルダー保存、女性は上書き保存なんて言われますよね。男は別れても恋愛を引きずるのに女性は引きずらないといった話。本作の終わり方は、女性が過去の恋愛を上書き保存していたら成立しないわけで、やっぱりこの 女性は上書き保存というのはちょっと違うのかもしれませんね。特別な相手に関しては男性同様、女性もフォルダー保存しているんでしょうね。過去の恋愛を振り返り、あなたは今でも別れた相手にとって特別な存在でしょうか？大丈夫、特別な存在ですよ。そんなことも考えてしまう、いいラストです。というわけで本作、おすすめです。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第15回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただき、ありがとうございました。繁栄と長寿を。
Podcast Cinema no Himi 2 Kokushu Maki Ob Haishin Back Number Wo Seesaw Blog Mixcloud Ni Tag Haishin Chu And to enjoy the next broadcast distribution